太宰治作、富岳百景、富士の頂角、広重の富士は85度、文鳥の富士も84度くらい。けれども陸軍の実測図によって東西及び南北に断面図を作ってみると、東西縦断は頂角124度となり、南北は117度である。広重文鳥に限らず大抵の絵の富士は鋭角である。頂が細く高く華奢である。北斎に至ってはその頂角ほとんど30度くらい。エッフェル鉄塔のような富士をさえ描いている。けれども実際の富士は鈍角も鈍角、のろくさと広がり、東西124度、南北は117度。決して終伐のすらと高い山ではない。昭和13年の初秋、思いを新たにする覚悟で私はカバン一つ下げて旅に出た。甲州、ここの山々の特徴は山々の起伏の線の変に虚しいなだらかさにある。小島雨水という人の日本山水論にも、山のすねものは多く、この土に占有するがごとしとあった。甲州の山々は、あるいは山の下手者なのかもしれない。私は甲府市からバスに揺られて1時間、三坂峠へたどり着く。三坂峠、海抜1300メートル。この峠の頂上に天下茶屋という小さい茶店があって、伊伏松次氏が初夏の頃からここの2階にこもって仕事をしておられる。私はそれを知ってここへ来た。伊伏氏のお仕事の邪魔にならないようなら、隣室でも借りて私もしばらくそこで占有しようと思っていた。その翌々日であったろうか、伊伏氏は三坂峠を引き上げることになって、私も甲府までお供した。甲府で私はある娘さんと見合いすることになっていた。伊伏氏に連れられて甲府の町外れのその娘さんのお家へお伺いした。伊伏氏は無造作な登山服姿である。私は格帯に夏羽織を着ていた。娘さんの家のお庭にはバラがたくさん植えられていた。母堂に迎えられて客間に通され挨拶して、そのうちに娘さんも出てきて、私は娘さんの顔を見なかった。伊伏氏と母堂とは大人同士のよもやまの話をして、ふと伊伏氏が、おや富士とつぶやいて私の背後の投げ石を見上げた。私も体をねじ曲げて後ろの投げ石を見上げた。富士山頂大噴火口の長官写真が額縁に入れられてかけられていた。真っ白い睡蓮の花に似ていた。私はそれを見届け、またゆっくり体をねじ戻すとき、娘さんをちらと見た。決めた。多少の困難があっても、この人と結婚したいものだと思った。あの富士はありがたかった。10月の半ば過ぎても、私の仕事は遅々として進まぬ。人が恋しい。夕焼け赤き岩の腹雲。2階の廊下で一人タバコを吸いながら、わざと富士には目もくれず、それこそ血の滴るような真っ赤な山の紅葉を凝視していた。茶店の前の落ち葉を掃き集めている茶店のおかみさんに声をかけた。おばさん、明日は天気がいいね。自分でもびっくりするほど上ずって、歓声にも似た声であった。おばさんはほうきの手を休め、顔を上げて不審げに眉をしとめ、明日何か終わりなさるの？そう聞かれて私は窮した。何もない。おかみさんは笑い出した。
お寂しいのでしょ？山へでもお登りになったら？
山は登ってもすぐまた降りなければいけないのだからつまらない。どの山へ登っても 同じ富士山が見えるだけで、それを思うと気が重くなります。
私の言葉が変だったのだろう。
おばさんはただ曖昧にうなずいただけで、また枯葉を吐いた。寝る前に、部屋のカーテンをそっと開けて、ガラス窓越しに富士を見る。月のある夜は、富士が真っ白く、水の精みたいな姿で立っている。私はため息をつく。
ああ、富士が見える。星が大きい。明日はお天気だな。
と、それだけが、かすかに生きている喜びで、そうしてまたそっとカーテンを閉めて、そのまま寝るのであるが、
明日天気だからとて、別段この身には何ということもないのにと思えば、
おかしく、一人で布団の中で苦笑するのだ。
苦しいのである。仕事が。純粋に運出することの、その苦しさよりも、
いや、運出はかえって私の楽しみでさえあるのだが、
そのことではなく、私の世界観、芸術というもの、明日の文学というもの、いわば新しさというもの、私はそれらについて、まだぐずぐず思い悩み、誇張ではなしに身もだれしていた。素朴な自然のもの、したがって簡潔な鮮明なもの、そいつをさっと一挙動で捕まえて、そのままに紙に写し取ること。それより他にはないと思い、そういう時には、眼前の富士の姿も別な意味を持って目に映る。この姿は、この表現は、結局私の考えている単一表現の美しさなのかもしれないと、少し富士に妥協しかけて、けれどもやはりどこか、この富士のあまりにも棒状の素朴には、並行しているところもあり、これがいいなら、布袋様の置物だっていいはずだ。布袋様の置物はどうにも我慢できない。あんなものとてもいい表現とは思えない。この富士の姿も、やはりどこか間違ってる。これは違う。
と再び思い惑うのである。10月末になると、山の紅葉も黒ずんで汚くなり、途端に一夜嵐があって、みるみる山は真っ黒い冬木立に化してしまった。遊覧の客も今はほとんど数えるほどしかない。茶店も寂れて、時たまおかみさんが6つになる男の子を連れて、峠のふもとの船津吉田に買い物をしに出かけていって、後には娘さん一人。遊覧の客もなし。一日中私と娘さんと二人きり、峠の上でひっそり暮らすことがある。私が2階で退屈して外をぶらぶら歩き回り、茶店の瀬戸でお洗濯している娘さんのそばへ近寄り、
退屈だね、
と大声で言ってふと笑いかけたら、娘さんはうつむき、私はその顔を覗いてみてはっと思った。泣きべそ書いているのだ。明らかに恐怖の情である。
そうか、
と苦々しく私はくるりと回れ身にして落ち葉敷き詰めた細い山道を全く嫌な気持ちでどんどん荒く歩き回った。それからは気をつけた。娘さん一人の時にはなるべく2階の部屋から出ないように努めた。茶店にお客でも来た時には私がその娘さんを守る意味もあり、のしのし2階から降りていって茶店の一隅に腰を下ろし、ゆっくりお茶を飲むのである。いつか花嫁姿のお客が、紋付きを着たじいさん二人に付き添われて、自動車に乗ってやってきて、この峠の茶屋で一休みしたことがある。その時も娘さん一人しか茶店にいなかった。私は2階から降りて行って、隅の椅子に腰を下ろし、タバコをふかした。花嫁は裾模様の長い着物を着て、金襴の帯を背負い、角隠しつけて、堂々正式の礼装であった。全く異様のお客様だったので、娘さんもどうあしらいしていいのかわからず、花嫁さんと二人の老人にお茶をついでやっただけで、私の背後にひっそり隠れるように立ったまま、黙って花嫁の様を見ていた。一生に一度の晴れの日に、 峠の向こう側から反対側の船津か吉田の町へ嫁入りするのであろうが、その途中、この峠の頂上で一休みして富士を眺めるということは、旗で見ていてもくすぐったいほどロマンチックで、そのうちに花嫁はそっと茶店から出て、茶店の前の崖の縁に立ち、ゆっくり富士を眺めた。足を X 型に組んで立って、大胆なポーズであった。余裕のある人だなぁと、なおも花嫁を、富士と花嫁を、私は鑑賞していたのであるが、間もなく花嫁は、富士に向かって大きなあくびをした。あら?と背後で小さい叫び声を上げた。娘さんも素早くそのあくびを見つけたらしいのである。やがて花嫁の一行は待たせておいた自動車に乗り、峠を降りていったが、後で花嫁さんは散々だった。慣れてやがる。あいつはきっと二度目、いや、三度目くらいだよ。お婿さんが峠の下で待っているだろうに、自動車から降りて富士を眺めるなんて、初めてのお嫁だったらそんな太いことできるわけがない。
あくびしたのよ。娘さんも力込めてサインを表した。あんな大きい口開けてあくびして、ずうずうしいのね。お客さん、あんなお嫁さんもらっちゃいけない。
私は年甲斐もなく顔を赤くした。私の結婚の話もだんだん好転していって、ある先輩にすべてお世話になってしまった。結婚式もほんの身内の2、3の人にだけ立ち会ってもらって、貧しくとも厳粛にその先輩のうちでしていただけるようになって、私は人の情に少年のごとく感奮していた。11月に入ると、もはや三坂の歓喜耐え難くなった。茶店ではストーブを備えた。
お客さん、2階はお寒いでしょう。
お仕事の時はストーブのそばでなさったら、おかみさんは言うのであるが、私は人の見ている前では仕事のできないたちなので、それは断った。おかみさんは心配して、峠のふもとの吉田へ行き、こたつを一つ買ってきた。私は2階の部屋でそれに潜って、この茶店の人たちの親切には、真からお礼を言いたく思って、けれども、もはやその全容の3分の2ほど雪をかぶった富士の姿を眺め、また近くの山々の象徴たる冬木立に接しては、これ以上この峠で皮膚を刺す寒気に辛抱していることも無意味に思われ、山を降りることに決意した。山を降りる。その前日、私はドテラを2枚重ねてきて、茶店の椅子に腰掛けて、熱い番茶をすすっていたら、冬の街灯を着たタイピストでもあろうか、若い知的の娘さんが2人、トンネルの方から何かキャッキャ笑いながら歩いてきて、ふと眼前に真っ白い富士を見つけ、撃たれたように立ち止まり、それからひそひそ相談の様子で、そのうちの1人、メガネかけた色の白い子がニコニコ笑いながら私の方へやってきた。
あい、すみません、シャッター切ってくださいな。
私はヘドホンした。私は機械のことにあまり明るくないのだし、写真の趣味は皆無であり、しかもドテラを2枚も重ねてきていて、茶店の人たちさえ山賊みたいだと言って笑ってるような、そんなむさ苦しい姿でもあり、多分は東京のそんな華やかな娘さんからハイカラの用事を頼まれて、内心ひどく狼狽したのである。けれどもまた思い直し、こんな姿はしていてもやはり人が見れば、どこかしら華奢な面影もあり、写真のシャッターくらい器用に手さばきできるほどの男に見えるのかもしれないなどと、少しウキウキした気持ちも手伝い、私は平静を装い、娘さんの差し出すカメラを受け取り、何気なさそうな口調でシャッターの切り方をちょっと尋ねてみてから、わななきわななきレンズを覗いた。真ん中に大きい富士、その下に小さいケシの花2つ、2人揃いの赤い街灯を着ているのである。2人は皮脂と抱き合うように寄り添い、きっと真面目な顔になった。私はおかしくてならない。カメラ持つ手が震えてどうにもならん。 笑いをこらえてレンズを覗けば、ケシの花いよいよ澄まして硬くなっている。どうにも狙いがつきにくく、私は二人の姿をレンズから追放して、ただ富士山だけをレンズいっぱいにキャッチして、富士山、さようなら、お世話になりました。パチッ。
はい、
映りました。
ありがとう。
二人声を揃えてお礼を言う。家へ帰って現像してみた時には驚くだろう。富士山だけが大きく映っていて、二人の姿はどこにも見えない。その明くる日に山を降りた。まず甲府の安宿に一泊して、その明くる朝、安宿の廊下の汚い欄干に寄りかかり、富士を見ると、甲府の富士は、山々の後ろから三分の一ほど顔を出している。ほおずきに似ていた。